준다. 시티 인포메이션.
賢い消費者になりましょうと題して今日お届けしていくこの時間、広報サンダー6月号に掲載の話題を、まず前半では消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。そして後半はタイムリーな情報を伺ってまいります。ではまず前半に消費生活センター相談員の家田久美子さんにお越しいただいて、6月号の掲載されてますクーリングオフってどんな制度と、こちらについてお話をいただこうと思っております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この時間よくねクーリングオフというのはご紹介いただいてますが、改めて今日これを取り上げられたのはなぜでしょうか。
はい、ですね、今おっしゃっていただいたもようにクーリングオフというのについて、はい、今まで何度もお話をさせていただいています。ね、
はい、
そのクーリングオフというのが、うん、定められている法律というのが、はい、特定商取引法という法律なんですが、
はい、
それがこの度改正されたんですね。
はい、
はい、でその中で、うん、クーリングオフに関する部分がいくつか昨年度、うん、そして今年と、うん、改正が施行されてますので、はい、合わせてその部分も今までとはちょっと違った形で、うん、申し出たりとか、うん、いろいろ対応していくことになりますので、うん、その辺を改めてクーリングオフということについてお話しさせていただきます。
ありがとうございます。
はい、
じゃあ改まったところもお伺いできるんですが、
はい、
ちょっと先ほど打ち合わせでお伺いすると、これをよく分かってないと悪用されるかもしれないということで、とても大事なお話になりますから、ゆっくりじゃあご紹介いただきましょう。
はいはい、
でそれでは広報サンダー6月号に出ている相談者の内容からご紹介していきます。
はい、お願いします。はい、
6日前突然訪問した業者から換気扇フィルターを勧誘され、その場で2万円払い購入しました。しかしよく考えたらいらないのでクーリングオフしたいですという、まあ、よくあるお話という感じですけども。
そうですね、
はい
はい、そもそも契約は、口頭でも口約束でも成立してしまうんですね。
あ、そうなんですね。
はい、それとあと、はい、契約というのは法律上の法的な行為ですので、なのでどちらかが一方的に勝手にやめることはできないんです。
はい
はい、それが大前提なんですけれども、うん、とてもトラブルが多いというか、消費者に不利になるということに、はい、なった場合にですね、
うん、
消費者を救済していこうということで、この特定商取引法という法律が、
はい、
定められているんですが、
はい、
その中でその、一定期間、それと一定の取引の内容であれば、クーリングオフという制度を用いて契約、一旦契約が成立してしまっても、はい、後で取り消すことができるという制度が、うん、あるんですね。
はい
はい、でクーリングオフですので頭を冷やして考える。
あ、なるほど。
はい、頭を冷やして、クーリングオフ、契約から抜けれるということなんですけれども、今回のこの場合、これは、高齢の方が契約者だったんですが、
はい、
息子さんからね、こういうことを親が言っていますが、ということでのご相談だったのですが、やはり一旦、契約をしてしまったので、何らかの、根拠がないと、やっぱりその契約からは、消費者の方は抜けることができないんですが、今回のこの事例の場合は、特定商取引法の訪問販売に該当します。は
い、いわゆる突然訪問した業者というところが訪問販売に当たるわけですね。
そうですね、その通りです。
はい、
それでこの相談者には法律に基づいた契約書面を受け取ってから、はい、この契約に基づいたというところなんですが、
はい、
紙を渡せば何でもいいというものではなくて、法律に基づいてきちんとこういうことを書いて渡しなさいよというのは決まっているんですね。
は
い、なのでそれに基づいた契約書面を受け取った日から、
はい、
クーリングオフのカウント期間がカウントされていきます。
はい、
でこの事例の場合は6日前ということでしたけれども、
はい、
訪問販売は、法定書面を受け取ってから8日以内にできますので、はい、今回のこの方の場合は6日前ですので、その期間には該当します。
はい、なかなか8って覚えられないので、はい、私たちよく伺うのが1週間前の同じ曜日 がちょうど8日目に当たるんですね。そうです。
なので今日月曜日ですので、はい、来週の月曜日までが8日
に入るわけですね。
そうですね、はいはい、そのように覚えていただいたらよろしいかなと思います、はいはい、そういうこともありまして該当していますので、うん、クーリングオフしますよという契約解除通知というものを送ってくださいねということで送られて、はいはい、この契約はなくなりました。
そうですか、
はいはい、
ちょっと事例として、まあ、私の母の例なんですけど、ちょうどマンションに引っ越した時にそれこそ突然来られて、いわゆるこうゴミを処理してこう流していいですよっていうのを、はい、つけて、便利ですよってお年召してらっしゃるから、はい、ゴミを持っていくのは大変でしょうということでつけました。ディスポーザーっていうのだっけな、それをつけたら後でマンションの管理人さんからこういう販売があるので気をつけてください、うちはそれをしたらいけませんっていうのを言われて、母がもうすごいショックで、同じ日なんですけどね、で私はここで勉強させてもらってたので、いや突然来られたし断ることできるよって言って、もう母はいや契約してお願いしてるんだからそんなことは絶対に無理だと、やっぱり昭和の時代の母たちにとってみたら、そんなとんでもないという迷惑がかかるんだけど、そうではないわけです、ただ条件がおっしゃったように突然訪問、これは電話でも同じですか。
そうです、はい、電話でも不意打ち性というか、
そういう言葉でしたね、
頭を冷やして考える時間がなかったでしょう、ということなんですね、なので逆に通信販売の場合は、クーリングオフはできないんですね、それは突然ではないです、チラシを見たりとか、あとテレビショッピングとかもね、一瞬で消えますけれども、はい、一応何度も何度もここに流されたりとか、あと、はい、その時に買えとか、言われるわけではなくて、とりあえずその時は
商品の紹介ですね。確かに。
そうですね、はい、なのでそうではなくて、とりあえず自分で考えて、お友達に聞いたりとか家族に相談したりとか、今でしたらねお得意の方がもらえたらそのウェブでネットで検索して、あそこの商品の特徴とか、それとかあといろいろな口コミとか、全てが正しいとは言いませんけれども、それも一応参考にはなりますので、なので自分に合っている商品なのか、あと金額的にも払っていけるものなのかなということとか、いろいろ返品できるとかできないとかその辺のことも書いてあるはずですので、それをきちんと確認して、自分の意思で申し込むものなので、通信販売はクーリングオフの突然来てっていう、頭冷やして考える時間はもうあったでしょということで、それには該当しないんですけれども、今おっしゃったその事例としては突然来て考える暇もなく、契約をさせられたということなので、その後に特別なルールとしてクーリングオフ制度を利用することが消費者の権利としてありますので、
昔はなかった制度ですのでね、まあ、母たちが若い時には、
そうですね、やっぱり律儀な方が多いですので迷惑かかるとかね、
そうなんですよね、
いやいや使ってしまったからとかね、
使った場合でも、その期間がちゃんとあれば、
そうですね、なので極端な話、お布団を買って、ホーム販売でお布団を買って、その日寝ました、で悪質な業者だと、もうこれいらないでしょって言って今まで着てたようなお布団を持って帰っちゃったりとかすると、もうその布団しかないからということで、でいやもう寝ちゃったしっていう方もおられるんですけど、そうじゃなくてちゃんと突然来て訪問販売で契約したということであれば、来ていようが何でようが、8日以内はクーリングができますので、ぜひ迷った時にはご相談いただきたいんですね、
この8日間という期間だけがどうしても動かしづらいところで、
そうですね、もう本当に、もう本当に8日以内なのか、それと、訪問販売以外のものでしたらね、20日間っていうのもあるんですけれども、
別にありますか、
ありますけども、でもどちらか、あとクーリングオフできる取引かどうかっていうのも全てがね、クーリングオフできるのであればとてもありがたいんですけど、そうではないですので、そのクーリングオフができる取引なのか、あと期間は何日間なのか、ということとか、いろいろ、あと少額の場合に、ね、3000円に満たないものとかも、クーリングオフではできないんですよ。
そうなんですね。
それとか自動車とかね、
行ってすぐに大根買うみたいにこれくださいってわけではないですので、はい、
あ、そうですね、
はい、なのでその辺のところもやはりできないというふうに法律いろいろやっぱり決まりがあるので、
はい、
はい、また
迷われた時に、じゃあ例外もあるけれどということですね、
は
い、
全てではないですけれども、うん、該当するということであればできますので、はい、迷われた時に本当
まずはね、ご相談ですね、
ご相談ください、
はいはい、そしてそのクーリングオフの中でちょっといろいろと変わってきたところがあるということでご紹介ください。
この改正がありまして、はい、で昨年令和4年の6月に施行された分と始まっている分と、はい、それと今年の6月から始まっている分と2つ、はい、皆さんに関係するところがありますのでお伝えしておきます、はいはい、まずですねクーリングオフは、書面はがきでいいんですけれども、はい、はがきで今まで契約解除してください、
ね、クーリング
オフしてくださいということを、はい、通知することに決まっていたんですけれども、はい、電磁的記録といいましてね、電子メールとか、はい、あとファックスとか、あと事業者さんがね用意しているような専用フォーム、あとあ、はい、そういうのもありますので、ここから申し出てくださいねみたいなのもありますので、はい、そういうものから送ったりすることもできるようになりました。
今まではハガキだけでしたけども、
そうですね、
今おっしゃったようなパターンがいろいろ、
はい、そうですね、はい、なので、先日ご相談を受けた方は、うん、そんなに高齢の方ではなかったんですけれども、はいはい、電話勧誘販売で契約してしまったんだけれども、うん、でクーリングオフできますよって言いました、はい、うん、そうしましたら、足が悪くて足を怪我しているので、郵便局に行けないですってことをおっしゃったんですね、
はい、
なのでそうしたら、電磁的記録、メールなり、うん、そういう方法で送ることもできますよということで、うん、はい、それでご自身のスマホから、はい、契約解除しますということを送られたら、はい、ちゃんと解除できましたので、
よかった、
はい、お金も返ってきました。
そうなんですね、
はい、なのでそういうこともやはり、できるようになりました。ですけどね、やはり送ったという証拠を残しておかなければいけないです。そうですね、はい、なので書面で通知するときには、今までは、で特定記録郵便とかね、はい、そういうもので送りましょうというご案内、
配達証明みたいな感じですね。そうですね。
だけどもその電磁的記録というね、はい、電子メールとかSMS などで送る場合については、うん、もうスクリーンショットですよね、スマホなどでね、画像データ、
はい、
カチャって写真撮るような、はい、画面だけを写真撮るような、
はい、はい、
その方法があるので、そういうので保存しておく、もしくはパソコンなどで送りになられるときはもう印刷してプリントアウトしておくと。
そうですね、
はい、そういうことをして必ず手元に残しておいていただきたいです。
はい、
はい、それがありました。それとですね、はい、今年の令和5年の6月1日にも、変わったところがあるんですが、はい、それは、事業者さんの方から必ず契約書面というものを渡さなきゃいけないんですが、
はい、
その渡す方法についても、うん、今までは紙でということだったんですね、はい、だけだったんですが、これも、うん、基本は紙でなんですが、はい、ご本人様が承諾をされた場合に限って、紙だけではなくって、うん、メールでの添付とか、はい、そういうものでも電磁的な方法でも交付できるようになったということになったので、
はい、
なかなかその辺が、どのようにこれから動いていくのかなというところがありまして、ご注意いただきたい部分があります、
はい、この6月の1日から動き出した制度ということで、
はいはい、
つまり先ほどのご相談例だったら、いわゆるフィルターを勧誘された業者さんが、はい、書面じゃないもので、はい、こちらがいいですよって言ったら、うんうん、メールで、はい、お知らせいただく。
そうですね、はい、だけれどもその場合にですね、はい、今回もその、ご家族様の方からの相談だったんですが、
うん、
はい、ご家族様とかね、周りの方は気づきにくいという紙ではないので、
はい
はい、今まではその訪問した時にそういうものを目にして、この契約は何でしょうかってことでご相談が入ったこともあったんですが、はいはい、今後はその方のその端末とかをこう見ないと、
うん、そう
わからないのでご本人様も忘れてしまいがちですし、その第三者のヘルパーさんだとか、あとご家族様、離れて暮らしていらっしゃる方が時々お正月とかお盆とかそういう時に行って、見つけられるということもあるんですが、はいはい、そういうことがちょっと去りにくくなるかなということがちょっと気になるところですね。便利にはなるんですが、はい、その辺のところがちょっと気になるところなので、
つまり皆さんスマホに残しているということなんですか、ですね、契約書が。
そうですね、そうなってしまいますよね。ご自身で希望された場合はそちらに送ってくるので、はい、なので事業者さんの方も便利なので、その方が本人も便利だとおっしゃるのであれば、そういう流れになっていくのかなと思いますけれども、ちょっとね、その操作の仕方があまりお得意ではないとか、そういう方はやはり紙でちょうだいって、
そうですね、
紙でくださいと本当におっしゃった方がいいと思います、
は
い、
だから本人の承諾があればという条件ですけども、
はい、そうです
その時にやっぱり誘い文句として、紙だったらなくしてしまったら困るとか、家族にもすぐ見せやすいですよとか言われて、うかつに入って言ってしまったら、今度はそれが例えば騙されている時などは誰も気づかない。
そうですね、
その方のスマホとかを見ない限りは出てこないので、はい、
そうですね、なのでそういうのがちょっと表に出てくるのが遅れてしまうのかなっていうところがちょっと気になるところなんですね。
書面だったら違う用事で来た時にふっと目にするわけですね、
はい、そうですね、これは何、この紙何みたいな、はい、ところで、はい、他の方が気づいてくれやすいかったかなっていう部分もあったんですけれども、そのような法律は変わっているので、便利になった反面ちょっとご注意いただきたいなと思います、
はい、ということはぜひ皆さん今お聞きになられたら、ご家族特にお年めした方に、逆にスマホの操作が苦手っていう方が一番いいんですけどねそうじゃなくてそういうのがもうお得意で、はいはい、便利だって言われてもとにかく紙でちょうだいとい う、
ね、
いくらどのように誘われても紙でくださいって言った方が、はい、安全ですよ、
です、ね、
ということ
を、
ね、
それをお勧めしたいです。
今のところね、わ、はい、かりました。これからまた逆にこういう事例で困りましたよってものがあったら、はい、その手口もねまたお伝えいただきますけども、今日はそのことをぜひ皆さん、お一人でも多くの方に、はい、もう始まっている契約書面をメールでいいというふうになったけど、はい、紙でくださいと、はい、これはお値段関係なく、全部そうですか。
そうですね、
はい、わかりました、はい、ぜひそのようにお声をかけていただいて、はい、誰も被害に遭わないように、はい、泣き寝入りしなくていいようにということで、はい、お聞きいただいて思います、はい、まずは前半、消費生活センター相談員家田久美子さんにクーリングオフってどんな制度、こちらについてお話をいただきました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
先ほど気軽にご相談くださいとお伝えしました電話番号をお伝えしておきましょうね。電話番号は、手元にあるかな、なかったかな、今ちょっと書いていただいております。はい、079-559-5059 079-559-5059 となります。そして場所はキッピーモール6階、こちらの方にお出かけになられましたら三田駅のちょうど前にあるキッピーモールですからね、こちらにお出かけ行きたい、お出かけしやすい場所になってますから、気軽にお一人で悩まないで、とにかく契約をしてその後しまったと思ったら、その契約した曜日と同じ1週間後の曜日が来るまではちゃんとクーリングオフの期間がありますからね、ぜひご相談にお出かけください。では後半お入りいただきましたまちづくり協同センター消費生活ご担当の小寺武さんにタイミリーな話題ご紹介いただきましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は公式通信販売サイトを装った偽サイトにご注意というこのテーマをお選びいただいたんですね。
はい、
はい、わかりました。かなり私もあれこれとネット販売なども利用している方なので、偽サイトには気をつけようと思っておりますが、はい、どんなことに気をつけたらいいのかご紹介ください。
はい、はい、そうしましたら、今回はですね、消費者の方に注意していただくことについて、ご紹介いたします。
お願いいたします。
家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った、偽サイトで商品を注文してしまったなど、はい、相談が寄せられております。
そうですか。はい、
SNS 上の、安売り広告や検索エンジンの結果表示などから、消費者を誘導し、ブランドのロゴや商品の画像を、盗用した、偽サイトにおいて、商品を注文させ、代金を支払わせようとする、こういうものなんです。そこで、消費者の方に注意していただくことをご紹介したいです、
じゃあ具体的にご紹介ください、
大手の SNS や、検索サイトの広告は安全なものばかりであるとは必ずも限りません。でブランドのロゴの有無等だけで、公式通信販売サイトであると判断するのは大変危険なことなんです、で広告から誘導されたサイトでは、次のことをね、以下の、いろいろなことをちょっと注意していただきたいなと思います、
例えばどういうことでしょうか。
偽サイトの URL は、公式通信販売サイトの、URL と、相当、非常にね、これ似せているものなんであります、で今一度公式通販販売サイトの URL かどうかを、確認することが大事になってきます、で会社の概要に、公式、通信販売サイトの、運営会社名が記載されていても、偽サイトの場合が非常に多くありますので、会社名だけでなく、連絡先、例えば電話番号、メールアドレスなど、これがしっかり、表示されているかを確認しましょう、で期間限定バーゲンセールなどと、表示して、消費者を誘い込むというものなど、偽サイトの、これが典型の手口なんです、そして、誘い込まれたサイト内で多くの商品が大幅な値引きで販売されているかのように、表示されている場合には、これ非常に危険ですので、要注意が必要になってきます、で公式通信販売サイトは消費者のニーズに応えるべく、多様な支払い方法を用意しているのが、これ一般的なんです。一般的、
そうですね、
で、クレジットカードの決済や代金引き換え決済のみなど、これね、限定的な支払い方法しか選択できない場合は、今一度、サイト内を、確認しましょう。
クレジットカードだけとか、代引きだけ、他はいろいろとありますよね、振り込みもあったりとかね、なるほど、限定的にこれだけって言ってるのはもう気をつけた方がいい、
気をつけた方がいいですね、で偽サイトでは、利用案内や返信メール表現などどこに不自然な日本語表記が使われていることがあります。そういう場合は非常に、怪しいので注意してください。
わかりました。
で、三田市消費生活センターでは、悪質商法、契約トラブル、多重債務、製品事故など、消費生活に関する、ご相談をお聞きしております。また市内で発生している消費者トラブルの情報や悪質商法への対策についても、さまざまな事例をですね、ホームページに掲載しております、地域での啓発注意喚起のため資料や情報が欲しいというご要望もお答えしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください、場所の方はですね、三田市駅前キッピーモール6階、まちづくり共同センターの中にあります、相談電話番号は 079-559-5059、
もう一度お願いいたします、
079-559-5059 です、で相談日は月曜から金曜日及び、第2第4土曜日に行っております、で相談受付時間は10時から17時となっております、
朝10時から夕方5時までということですね、どうもありがとうございました。後半はまちづくり共同センターの消費生活担当小寺武さんにタミリな話題ご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、広報三田に掲載の話題とタイムリーな情報を伺ってまいりました。次回は7月17日予定しております。次回もぜひお聞きください。